本日の聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書1章の26から38節です。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそんなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年をとっているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝できておりますことを感謝いたします。12月に入りました。先週からですね、寒さがぐっと強まりまして、冬を実感するようになりました。風邪やインフルエンザが流行っているらしくてですね、先週は長男の中学校のクラスででもですね、学級閉鎖があっておりました。本当皆さんお互いですね、健康に注意して過ごしてまいりましょう。さてこの12月に入りますとね、少し楽しみなことがある。もちろんクリスマスはそうなんですが、私お笑いの番組が好きでしてね、この12月にはさまざまな特番が組まれるんです。で、今夜はザ・漫才という番組が放送されます。今年もですね、その出場メンバーが発表されておりましたが、今年もですね、福岡出身の芸人、博多華丸大吉というコンビが出ます。もう大好きなコンビでしてね、もう思いっきり博多のおじさんなんですよ、丸出しなんですよ。でね、彼らがその方言で漫才をします。あんた何倍言いよっとねとかですね、丸々やなかねとかね、そうたいみたいな博多弁がですね、彼らを通じて全国で浸透するようになったように思うんですね。まあ、思えば昔中学生の頃、教会関係のですね、仲間からですね、これ全国の仲間なんですけれどね、お前なまってるなって言われた時にですね、なまっとるわけなかろうもんって言って覚えがあるんですね。方言が通じるっていうのは嬉しいことだなと思うわけですよ。なまりっていうのはね、方言っていうのはね、個性だと思うんですね。ぜひね、この訛りっていうのをみんな大事にしたいと。幼稚園のね、園児が今週クリスマス劇やりますけど、あれも訛ってると面白いと思いません？天使がマリアにですよ、おめでとう、恵まれた方、あなたは聖霊によって身ごもった、とかって言われたら、マリアの方が、そげんことなかって、うち男の人ば知らんとやけんとかですね。他羊飼いがですよ、天使にお告げをね、告げられて、ベツレヘムに行くときに、はぁ、ベツレヘムに救い主が生まれてあげなさい。今から行ってみるって。ね、天使が言った言葉本当か確かめにいかんば、とかですね。そんな風に方言でね、感じられますとね、めちゃめちゃ聖書が身近に感じられるんじゃないかなとかって思ったりするわけですよ。このね、身近に感じるっていうことを今年大事にしたいと思っております。今年のアドベント、一つのテーマを持って御言葉を分かち合っております。でそのテーマは、救い主は私たちの現実に寄り添うため私たちの傍らにお生まれになったっていうことを実感しようなんですね。イエス様の誕生は単なる2000年前の記録なんじゃないんだ。今の私たちにとっても確かな喜びなんだ、慰めなんだ、希望なんだっていうことを実感したいって、これが今年のテーマです。 で、このテーマに基づきまして、先週からですね、アドベントの礼拝を始めました。今朝はですね、ルカ一章を通して私たちの現実に寄り添う救い主誕生というのを味わってみたいと思っております。さて、ですね、早速今日の聖書の箇所を読んでみたいなと思うんですけれども、今朝の箇所はですね、ルカ福音書の1章の26から38節です。まあ、いわゆる受胎告知と呼ばれる場面です。で、少女マリアは天使ガブリエルがですね現れ、あなたは身ごもって救い主を産むよってお告げを受けたっていう、そういう場面なんですが、まずはちょっとね、解説を加えながら物語をなぞってみたい。物語はイスラエルの北部ガリラヤのナザレという小さな村で起こります。町って書いてありますが、もう規模は村なんですね。で、この村にマリアという少女がいた。当時の結婚適齢期、女性はですね、だいたい14から16と言われておりますから、まあ、今でいう中学2年生から高校1年生ぐらいだと考えてみましょう。彼女は同じ村に住むヨセフの言い名付けです。マリアはですね、もう間もなくすると結婚をする幸せな結婚を夢見ていたことでしょう。しかしそんなマリアの幸せを吹き飛ばすような出来事が起こる。天使ガブリエルが現れて告げるんですね。28節、恵まれた、おめでとう、恵まれた方で、主があなたと共におられる。マリア戸惑うわけです。これね、戸惑うって書かれておりますと、わ、どう返答したものか迷ったみたいに思いますが、これですね、他の聖書の箇所を見ますと、心乱されたとかね、おじ惑ったとかってあるんですね。まあ、つまりこれ恐怖心を感じているっていうことなんですよ。マリアは恐怖した言い方をしております。天使はですね、続けて語っていく30節、マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方のことを言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない、とこう書いてあるんですね。これ、天使の言葉っていうのは、まあ、読んでてわかるんですけど、あまりに一方的な上に唐突なんですよ。でね、本当中身読んでおきますとね、非常に飛躍している。で、生まれてくる子の名前がイエスだよ、なんちゅうことも勝手に決めましてね。で、成長した後こんな風になるよとかですね、神様はこんな風に対応してくださるよとかって書いてあるけれども、マリアにとってちょっと待ってよと、そもそも何言ってんのってこう思うわけです。なぜならば、天使が告げた内容っていうのは、マリアの命の危機を伴うものなんだからです。改めて読みますと、マリアはヨセフの言い名付けってあるでしょ。で、言い名付けっていうのは当時の律法の理解では既婚者と同等の扱いなんです。律法では既婚者が不貞を働いた場合、男女ともに町や村の広場に引きずり出されまして、石打ちの刑で処刑されることになっていた。つまり天使のお告げはマリアの命が奪われかねない状況なわけですよ。マリアは大いに焦り反論します。34節、どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。マリアは必死に訴える。私ですね、今年このマリアの必死な反論に注目をしたわけです。で、今日のですね、宣教の、タイトルを主体は誰としました。これね、主体、これ辞書によりますと、自覚や意思に基づいて行動したり、作用を他に及ぼすものというふうに書いてある。まあ、つまり人に対して影響を与えていくための与える、まあ、自分自身の決断とか行動とかっていうのが主体っていうんですが、私今日ですね、皆さんと一緒に考えたいのは、まさにマリアの主体です。マリアが必死に反論をした、で、その背後に感じるのは、マリアは自分自身が主体を持ってないっていうことなんです。で、これね、考えを持ってないっていう意味ではなくて、行動する、なんちゅうね、こう発言をする権利を持っていないっていうことなんです。 当時の社会ではですね、社会的発言権を持つのは成人男性です。女性子供は社会的な力はありませんで、人数が数えられる時にも女性子供は一人には加えられておりません。女性や子供は家長である男性の所有物、財産という扱いです。現代では決してあってはならないことですけれども、古代社会ではですね、彼女マリアは主体的な、社会的な主体っていうのを持ってなかった。でそこから考えますとね、マリアの妊娠の噂が流されますと、彼女がどれだけ事実無根だと主張しても、彼女の言葉は重視されないわけですよ。名誉を重んじる社会の中、もしヨセフの家がそんな噂を流されるような女性とは結婚させないって拒否してしまったら、マリアにはその決定を覆すことはかなわないんです。そういう意味で、彼女の人生であるにもかかわらず、彼女の主体は持たされていないんです。だからこそ私は、マリアが必死に否定する姿に、彼女の置かれた立場の弱さ、辛さ、恐怖っていうものを感じるんですね。で、私ね、そのマリアの姿にどこか現代を生きている私たちと重なる部分があるように思うんだ。現代人はマリアほど社会的に弱い立場にはありません。でもね、わからんじゃないって思うのは、今の世界でも民衆の存在は本当に小さく、為政者、リーダーの発言によって常に民は翻弄されているんです。先月11月の7日、高市総理が衆議院の予算会議において、中国による台湾への海上封鎖が暴力行為を伴う場合、どう考えても緊急事態条項になり得るってね、発言をしました。で、その発言によって、現在中国との間で緊迫した状況が続いております。で、緊急事態条項になった場合ですよ。で、これ、最悪自衛隊出動も想定され、中国との間で戦争にも発展しかねない、そういう可能性を有している。まあ、賛否様々な議論をされておりますけれども、でもそもそもね、私思うことがいくつもあってですね、で例えば中国の暴力行為があった場合っていう仮定を不用意に発言してる時点で、それは不適切だと思うんですよ。また暴力衝突を阻止するためにこそ外交があるのに、外交的な努力なしに鼻息荒い政治家や支援者が騒ぐことは怖い。また集団的自衛権なんていうのは、これ安倍元総理が閣議決定でゴリ押ししただけであって、憲法そのものが変わったわけじゃないんですよ。なのに実行できる雰囲気が作られたということは非常に怖い。これそもそも憲法違反でしょ。で、何よりですよ、主権者である私たち国民そっちのけで、総理大臣が空気を作っていくっていうことが危ういと思うんですね。もちろんちゃんと否は否だと声を上げますね。だから今日も言ってるんですが、声を上げるけれども、でも同時に現代のね、この時代の危惧とマリアが感じていた不安がどっか重なる。つまりそれは自分たちの未来の事柄のはずなのに、私たちにそれを止める権利がない、力がないっていうこと、それが私たちの危惧と重なるんです。このマリアがですね、ガブリエルのお告げに恐怖を感じているんだけれど、そのマリアに対してガブリエルは告げる。35節、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類エリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。これ説明が必要なんですね。今朝の箇所の直前、ルカの1章の15から25節、マリアの親類、ザカリアとエリサベトの物語が記されています。二人には長い間子供が生まれず高齢となっていた。しかし天使ガブリエルがザカリアに現れまして、男の子が生まれるよと告げ、その言葉通りに妻エリサベトが妊娠したという物語が、この1章の15から25節なんです。 で、今朝の箇所の26節冒頭で6ヶ月目って書いてある。これ何から数えて6ヶ月かって言ったら、エリサベトが妊娠して6ヶ月なんです。で、直前の箇所を読んでおりますと、エリサベトは妊娠して5ヶ月間姿を隠している。まあこれは安定期に入るまでね、表に出なかったっていう意味でしょうが、で、彼女が5ヶ月経って人前に出てきた、そして人々は大いに驚いていて、で、その驚いて一月後がこのマリアの受胎告知なんですよ。天使がマリアに告げた、あなたの親類のエリサベトも身ごもっているぞって、それはね、マリアについ先日届いたばかりのビッグニュースだったはずなんです。そしてそのニュースを改めて告げながら、ガブリエルがその発言の中で今日一貫して示しているものがある。で、それは何かって言ったら、それは神の存在なんです。28節で、マリアの前に現れた時、天使は告げています。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアが恵まれた、その理由は何かって、それは主があなたと共におられるからだって天使は告げたんですよ。戸惑うマリアに対して30節、天使はまた告げている。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。誰が祝福したのか、それは神なんだって言ったんです。続けて生まれてくる子供の名前が31節でイエスだと言及されていますが、イエスっていう名前の意味は、主は救いなんですよ。さらに32節、天使がイエス様の成長にこう語っている。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。神である主はってね、神様を指している。天使の言葉に必死に抵抗するマリア。しかしそのマリアに対して改めて天使は告げる。35節、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。そしてエリサベトの妊娠を証拠として挙げた後、最後に天使はダメ押しのように告げた。神にできないことは何一つない。言葉は主とか神とか意図高き方とか様々使われていますが、天使は一貫して神様を指し示したんですよ。神様はこう考えられた、神様がこうなさるって繰り返すんですよ。言い換えるならばですよ、この出来事の主体である神はって言ってるんです。マリアはそのことに気がつく。社会の中でちっぽけで、自分の未来や命のことでさえ自分で決断できない、常に翻弄され怯えている。しかしその私を守り導き整え救う方がおられる。私の主体は神にこそある。神様が私の理解を超え、不安を取り除き、御業を行われる。そう天使は示したんだ。マリアは神様に目を向ける。その時、それまでの自分の発言を翻し、彼女は天使のお告げを受け入れていく。彼女は言っています。38節、私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。はしため、字で書きますとね、女変に癒やしいと書きましてね、ひって読むし、はしため、別の言葉では端っこの女って書くんですよ。これね、本当にこう厳しい差別的な、ね、意味合いを持つ言葉、社会の中ではちっぽけだ、身分が低い、弱いんだって言われている。しかしマリアが言ったのは、私は主のはしためですって。ちっぽけな存在かもしれない、しかし私は主なる神様に属するものにされたんだっていうことをマリアは誇った。それがマリアに平安と喜びと希望をもたらしていく。まだヨセフは事態を知らない、だからどういう反応をするか明らかではない。しかしマリアは主体である神様を信じて決断をしていった。それがイエス様の誕生物語の始まりです。私ね、このマリアが知った気づき、今の私たちにも同じように与えられていると思うんです。現代に生きる私たちにとって、この物語のどこにリアリティを感じたらよいか、それはね、私の主体は神にこそあるっていうこと、信仰を持つこと、そ そこにね、私たちは人生の大きな希望と喜びを見出す。今朝のね、タイトル繰り返しますが、主体は誰としました。社会の中でちっぽけな存在に、存在のように思い込まされ、為政者の暴挙や自分で、ね、暴挙によって、自分たちの未来の不安を感じているという、そういう今の私たちだけどね、マリアの物語を読むとき知らされるんですよ。主体は誰にあるとねって聞かれたら、私たちはこう答えよう。うちらの主体は主にある。主体は主体ってですね。いや、落ち着いて聞いてくださいね。これね、ダジャレを言って締めたかったわけじゃなくてね、実感持って理解していただくためには方言の方がよかろうもんと思うとるわけですね。その方があんたらもより身近に感じられろもんと。で、笑った方が覚えられろって。やけん、わざとって。ね。でもね、これ大事なことやと思うとですね、社会が私たちをね、私はちっぽけなもんやもんって諦めさせたり、所詮その程度でしかなかってね、落胆させられる。でもその時にマリアの言葉は私らをね、奮い立たせてくれるやないですか。確かに吹けば飛ぶことはちっぽけな存在かもしれん。でもねって。でもうちらは神様のもんにされとる。神様の面止められとって、神様に祝福ばいただいて、神様に導かれとるって。それけん私らの神様のそばで、ね、私らのそばに神様は救い主イエス様ば生まれさせてくださったって。神様は私たちに目を留めてくれている。私たちを愛してくれている。私たちを導いてくださっている。私たちを救ってくださる。その約束の印がイエス・キリストの誕生にあるんです。イエス様誕生を待ち望むアドベント、まだまだイブの日まで続きます。次週はね、福岡女学院のハンドベル部が来てくださいますけれどもね、その演奏とともにマリアの賛歌マグニフィカートからさらにマリアの喜びを味わってまいりましょう。さあ今週もスタートです。イエス様誕生のワクワクとともに歩めますように祈って、今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイエス様の誕生物語の中で受胎告知の場面を読んできました。当時の社会の中で非常に弱い立場に置かれた少女マリア。彼女は天使のお告げに命の危機を感じ、幸せな未来が奪われる恐れを持ちました。それは彼女が主体を持てない、社会だったからです。私たちはマリアほどに尊厳が奪われておりませんが、それでも自分が為政者の暴挙や、また世の流れの真っ只中にて非常にちっぽけな存在だと痛感させられ、時に押さえつけられるように感じ、悲嘆や諦めを強いられています。でも、天使を通してマリアが知ったのは、私たちの主体は神にこそあるということでした。私たちが迷い、祈り、決断する事柄の背後で、私たちの御心、あなたの御心は私たちを祝福し、守り、導きます。あなたは私たちの小さくともあなたの御心のままにと祈って行う決断を祝福し、いっぱいの希望を与え、導いてくださいます。まさにその証として、あなたは私たちの傍らに救い主イエス様を送り、人間となって私たちと共に生きるものとしてくださいました。私たちはそれほどまでにあなたに寄り添われて生きています。2000年前の降誕物語は今も私たちに同じように、私たちはあなたに伴われて生きているとの祝福と実感をくれます。どうか私たちもマリア同様、あなたの御心のままにと祈り、日々を過ごさせてください。今年のアドベント、もっとイエス様を身近に感じ、多くの人と共に礼拝し、喜び合えますように。救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。